その4、日本共産党岡山市議団。平成29年4月から始まる総合事業。問い、今まで利用していた予防や介護のサービスをケアプランに位置づけないと利用できないのは後退ではないか。答え、総合事業移行後は介護予防給付相当の通所訪問サービスに加えて、基準を緩和したサービスも提供することにしており、選択肢が増え、よりニーズに合ったサービスが提供できることになる。なお、これまで同様、ケアマネージャーが介護状況等を踏まえたケアプランを作成することとしており、サービスは後退しないと考えている。用語解説。総合事業。介護予防日常生活支援総合事業の通称。高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を続けられるよう、地域全体で高齢者を支えるとともに、高齢者自身も自らの持つ能力を活かして、要介護状態となることを予防するための仕組みとして、介護保険制度において創設された。用語解説終わり。支援に取り組む団体を対象にネットワーク作り。問い、子ども食堂の開設に、市として情報提供やコーディネート機能を持つべきでは。答え、平成29年度から困難を抱える子ども・家庭への支援に取り組む各団体を対象としたネットワーク作りを支援していきたい。合わせてこのネットワークを活用して支援を必要とする子どもや家族と団体をつないでいく仕組み作りに努める。安定した教員の採用。問い、平成29年4月に県費負担から私費負担になる正規教員を増やす必要があるのでは。答え、継続した研修を行うことで資質向上を計画的に図っていけることから、正規教員を増やす必要があると認識している。今後は教員の質の担保や年齢構成の平準化を図りながら、急激に採用数を増やすのではなく、児童・生徒数などの動向も踏まえ、安定した採用を行っていきたい。認可外保育施設への補助金を拡充。問い、認可保育園の増設などが急務だが、認可外保育施設利用者への補助も現実的な支援策では。答え、待機児童が多く発生している現状では、認可外保育施設は保育の受け皿の一つになっていると考えている。まずは保護者が安心して子どもを預けることができるよう、現在の登録保育施設補助金を拡充し、補助要件である保育士の割合3分の1を上回る2分の1で保育の充実を図っていく園に対して補助金の増額を行いたい。その後、市民ネット。障害者の一般就労促進と職場定着の取り組み。問い、取り組みの成果は。答え、障害者一般就労支援事業では、岡山市主催の就職面接会で、平成27年度は15人、28年度は第1回目で26人が就職に結びついた。職場定着支援事業では、働く障害者の交流拠点、たまり場を設置し、相談支援や、働く障害者が交流することで、職場への定着を目指している。27年度末で56人、28年12月末で 83人と、利用登録が増加し、離職者は3人のみと一定の効果を上げている。広報誌市民の広場岡山でより効果的な情報発信。問い、4区ごとに編集しては。答え、区ごとの広報誌作成は区に限定した情報発信の必要性や内容、費用増、配布方法など課題も多いため、引き続き現状の市民の広場岡山の中で、より市民に密着した情報発信を図る。また、効果的な発信方法も各区と協議していきたい。里親委託の推進。問い、取り組み状況は？答え、平成27年3月に岡山県と共に策定した岡山県家庭的養護推進計画で、里親等委託率の目標を41年度末で 33.5% としているのに対し、27年度末で 13.3% だった。28年度は制度説明会の回数を増やし、里親制度の普及啓発活動に取り組んだところ、28年度内に16組27人が里親に登録予定で、新たに4人の児童を里親に委託している。今後も関係機関団体と連携し、里親委託をより一層推進していく。6、個人質問、9ページ。27人の議員が行った質問の中から、いくつかを取り上げて用紙を掲載。全員の個人質問は、市議会ホームページのインターネット議会中継で配信しています。その1、健康暮らし。受援計画策定で防災対応を強化。問い、平成28年度中に国土強靭化地域計画が策定されるが、その中で受援計画は策定するのか。答え、8歳児の災害対応に必要な人的物的資源の不足を補うため、外部からの支援を受け入れる必要があり、手順や役割分担を明確化するなど、受援に必要な体制を整備する必要がある。策定を進めている岡山市国土強靭化地域計画では、業務継続に必要な人員の確保や、実効性の高い相互応援体制の構築を図ることとしている。応援を迅速かつ効率的に受け入れるための受援計画は、29年度内をめどに策定したい。薬局と連携した在宅ケア。問い、岡山市認定在宅介護対応薬局事業の成果や課題を検証し、岡山市がなすべきことを探るべきでは。用語解説。岡山市認定在宅介護対応薬局事業。在宅医療に関心を持ち、積極的に訪問して薬学的管理指導を行う薬局・薬剤師を増やすことを目的に、所定の認定要件を満たした薬剤師が所属する薬局を、岡山市認定在宅介護対応薬局に認定し、気軽に在宅医療の相談や訪問に応じる薬局として周知を図り、薬局の活用を促進することを目指す。用語解説終わり。答え、岡山市認定在宅介護対応薬局事業は、岡山市薬剤師会と連携して取り組んでおり、医師・看護師等と協力しながら、在宅療養を支える措置はできつつある。 一方で十分な訪問活動に結びついていないため、広報誌、ホームページでの周知や認定薬局が掲載された地図情報を在宅医療介護に関する専門職向けの研修会等で配布することで、市民や医師、看護師等に役割を認知してもらえるよう、市薬剤師会と共同しながら努力している。今後は中学校区等の身近な地域で、認定薬局と医師、看護師等とのマッチングの場を作るなど、在宅ケアにつながる取り組みを進めていきたい。救急相談ダイヤル、#7119、問い、総務省消防庁も普及を目指しており、岡山市でも導入を検討しては、用語解説、救急相談ダイヤル、#7119、救急車を呼んだ方がいいのか、すぐに病院へ行った方がいいのか、判断に困るような病気や怪我をした際に、緊急性の有無や応急手当の方法、適切な医療機関等を案内する相談窓口。用語解説終わり。答え。導入するための課題としては、実施圏域の調整や24時間365日対応する医師・看護師等の相談員の確保、費用対効果の分析などが挙げられる。今後、岡山市の保健福祉局と消防局が連携して、岡山県等関係者の意見も聞きながら、先行自治体の導入事例を参考に調査研究していきたい。家庭系ゴミの減量化。問い。ゴミの減量を進める新たな対策は。答え。改定中のゴミ処理基本計画では、家庭系可燃ゴミの約 40% を占める生ゴミに注目し、堆肥化事業や食品ロス削減啓発事業など具体的な減量施策を盛り込んでいる。また、分別啓発を目的として平成28年9月に発表したゴミ分別アプリはすでに1万人に利用されている。今後も市民と一体で 4R の取り組みを進め、平成27年度に13万3000トン排出されている家庭系ゴミを37年度には11万8000トンまで削減したい。用語解説 4R リヒューズ発生抑制リデュース排出抑制リユース再使用リサイクル再生利用でゴミの減量化資源化を進める考え。用語解説終わり。平成30年度までに危険性の高い用水路に安全対策。問い、危険箇所の整備はいつまでに完了するのか。答え、一斉点検により危険箇所として把握した約2500箇所のうち、危険性が高い約950箇所は、平成30年度までに完了させる。その後、この2年間の重点的な対策の効果を確認し、残り約1600箇所の優先度と対策期間など、整備方針を定めたい。また、町内会などから新たに要望があった場合も、危険度に応じて必要な対策を講じていきたい。